恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第7章の31節から37節、それから今朝、耳開かれ、舌解かれて、みたいで短くメッセージをさせていただきましょう。お読みします。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾液をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ、深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほど、かえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし、推しを話せるようにしてくださった。以上です。皆さんももう、新聞やテレビで全国的にも大きく取り上げられました、先週の事故の話をですね、ご存知だと思います。先週11月27日の火曜日の早朝、金沢中央教会のメンバーの原志郎兄弟と典子ご夫妻が、蒼天祈祷会に行く途中で横断歩道で車にはねられて、即死に近い状態で召されてしまわれました。お二人とも体にハンディを持っておられて、ご主人は失明をされ、また奥様も足を悪くされて、本当に二人で寄り添うようにして、支え合って生きているご夫妻でした。私自身も古くからの知り合いでして、先日もお会いしたとき、本当にですね、昔のはつらっとした、本当に教会の中で、素晴らしいですね、ご夫妻として、はつらっとしていた、その姿とは、見る影もないほど、お気の毒なですね、状態。しかし、本当に心は輝いて、顔はですね、輝いておられたのをですね、思い出すんです。29日に行われましたお葬式に出させていただいて、それは本当に悲しい、辛いお葬式でしたけれども、涙のお葬式でしたけれども、しかしまた本当にですね、お二人が残してくださった証の素晴らしさに圧倒される、そういう恵まれた葬儀でもありました。そこで信仰によって彼は今もなお語っているという御言葉が用いられて、本当にお二人が残してくださった信仰の証の素晴らしさにですね、今更ながらお二人を通して主がどんなに大きなことをなされてきたのか、また今なされようとしているのかをこの詩を通しても見る思いがしました。そこで披露された一つの証があったんですが、お二人が結婚をされたときに、その結婚式のメッセージで、創世記の26章の25節の言葉が語られたそうです。そしてお二人はずっとその結婚式のメッセージの御言葉を覚えて実践しておられたということが明かしされました。ちょっと開いてみましょう。創世記の26章の25節です。旧約聖書の40ページですが、お開きになった方でご一緒に読んでみましょう。創世記26の25。はい。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。はい。天幕を張る。これは家庭生活を表します。また、井戸を掘る。彼らは牧畜を営みましたので、仕事を意味するわけです。家庭生活、また職業生活。しかし、そういったことの前に、まず、イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。家庭生活や、また職業、仕事、 にも増して、何よりもまず神様を第一として歩むように。このことをお二人は本当に忠実に守られたそうです。教会の集会に出席することを彼らはクリスチャンの第一の責任、喜びとして、礼拝はもちろん伝道会、祈り会、蒼天祈祷会とですね、本当に励んで、そして最後はお二人に最もふさわしく蒼天祈祷会に行く途中で召された。これが遊びに行く途中とか、どっかでに行く途中であればだけども、蒼天祈祷会に行く途中で召された。なんと彼らにふさわしい召され方でしょうとですね、その、葬儀のメッセージで語られました。神様を第一にして、支え合って生きていたお二人が、その歩みの中で、お二人の子供さん、今大学生と高校生ですけども、立派に信仰をですね、告白して歩んでおられる姿もですね、見せられて、本当に感動を覚えさせられました。もちろん一面で、どうして神様をそんなに愛し恐れていた人がこのような事故にとですね、そういったどうしてこんなことがというですね、声がこう出てくるのですけど、でも私たちにわからない神様がなさる最善がですね、そこに私たちは信仰を持って見るべきでしょう。私はこのお葬式を終えて帰ってきましたら、なんとそこにもう一人の別の方の死のニュースが待っていました。加賀市一泊町の伊藤龍おばあちゃんが召されたっていうニュースでした。94歳で11月28日の夜に召されたんですね。伊藤龍おばあちゃんといっても、この教会の多くの方は誰その人はとおっしゃるかもしれませんが、元のこの教会のメンバーです。この伊藤さんのご家族全部揃って私たちの教会のメンバーとして、本当に加賀市一泊町からですね、毎週は来れませんでしたけども礼拝に来ておられたんですね。その後、お勧めして小松中央教会に展開をされて、今そちらの教会員なんですが、私自身昔、この伊藤さんのお宅で子供集会、また家庭集会をさせていただいて、その頃から本当に親しくさせていただいている家族でした。中央教会のお葬式が終わって、その後、今度は、加賀市一泊町の前夜式にこう出させていただいて、その時多くの方ご存知かもしれませんが、その孫の雅子ちゃん、結婚して池田雅子という名前が変わっていますが、その式の中で、証を、おばあちゃんの証をされたんです。私の知らないことがたくさんそこで出てきて、本当に恵まれた証になったのですが、リオおばあちゃんは若い頃大恋愛をしまして、結婚をして、ところがその結婚した相手が結核にかかられて、なんとか治ってほしいということで、お稲荷さんとかありとあらゆる宗教、神々のところを行き巡ったそうです。ところが癒されないで死んでしまったんですね。そこで、もうこの世の神々、この世のどんな宗教も信じないと心を決めて歩んでこられたんです。そしてその後、再婚をされて、そして息子さん、龍之介さんが、予科練に来られたんですが、戦争終わって、一泊町の開拓に、東京の方から越してこられて、ところが病を得て、山中病院に入院されて、その入院中に、レナム先生、よくそこで病院伝道されて、私も一緒に病院伝道をそこでさせていただいたのですが、その中で、伊藤龍之介さんが信仰の話を聞くようになって、付き添っておられたおばあちゃんも、福音を聞いたんですね。もう信じないと心を決めてたおばあちゃんが、なぜ福音に心を開いたかというと、こういうことだったそうです。おばあちゃんの言葉です。驚いたよ。キリストの神様は敵を愛せよと言うじゃないか。これを聞いたとき、これが本当だと分かったよ。自分は敵を愛することができないということを深く知っていたおばあちゃんが、この有名な言葉に触れたときに、これは本当だ、本物だと分かったというんですね。70歳で、子供のように素直にキリストへの信仰に導かれて、最後まで信仰を貫き通したわけです。なかなかその お嫁さんはですね、信仰を持てなかったんです。私行った時にもですね、とっても丁寧で、とっても優しいんですけども、最後の土壇場になると、私は、仏壇のお守りをしなくちゃいけないからっていうんでですね、ご主人が信仰を持って、おばあちゃん信仰を持って、子供たちみんな持って、お母さんだけ信仰になかなか行かなかったんですね。そんな時、お嫁さんがおばあちゃんにこう呟いたって言うんです。仏壇にお花もあげないなんておばあちゃんはなんて冷たいの。そしたらおばあちゃんそれに即座に答えて、私は浮気は決してできないのです。素晴らしいですね。証を残されたですね。本当に良い思いで良い証しかですね、私の心の中に蘇ってこないほど、とっても素敵なおばあちゃんでした。昨年癌にかかられて、舌がん下に癌ができるっていうですね、本当に辛い病気になられて、もうだいぶ頭もですね、ボケが進んでおられて、私たち夫婦でですね、お見舞いに行っても、どなたさんでしたっけとですね、こうもう顔をですね、こう見分けがつかなかったんで、寂しかったんですけど、今年の3月、また倒れられて、ずっと昏睡状態で、先週召されたわけです。お元気だった時におばあちゃんと話し合ったことがあるんですが、こんな話があったんですね。おばあちゃんずっと働き詰めに働いてきたおばあちゃんでしたので、私は天国へ行ったら、ゆっくり休もうと思う。天国へ行ったら休めるね。私ちょっと意地悪に。とんでもありません。天国にも仕事があるんですよ。どんな仕事が。それはイエス様を本当に一日中褒め歌う、賛美する仕事ですよっていうと。ニコッと笑ってですね。私にぴったりの仕事やとですね、おっしゃったんですね。今、本当に最後は大変なですね、癌が進行されて、ですけど、昏睡状態でその痛みはもう全然感じなかったと思われるんですけども、一切の弱さや痛みから取られて、天国でぴったりの奉仕をしているですね、おばあちゃんの姿を思うと、本当に心躍る思いがするのです。さて、原兄弟、姉妹、ご夫妻も、伊藤龍おばあちゃんも、実に神様のお言葉を聞くっていうことにおいて非常に優れた証を私たちに残してくださいました。伊藤さんのお宅でおばあちゃん、また家族にこうお話をするときにもおばあちゃんはですね、本当に一つ一つ噛み締めるように頷きながら聞いててくれたことをですね、昨日のことのように思い出すんです。私たちも何よりもまず神様の語りかけに対して開かれた耳を与えられて静まりたいものです。イエス様のもとに耳が聞こえず口の聞けない人が連れられてきました。マルコによる福音書の7章。人々はこの老和者をイエス様のところに連れてきまして、彼の上に手を置いて祈ってくださるように願ったわけです。イエス様はそうするとその耳の聞こえない、また口の聞けない人を群衆の中から連れ出して、一対一の、そういう対面の中で、不思議な方法でイエス様は、この、老和者を癒されたのです。先週見ました、スロフェニキアの、その女の娘の場合には、実際そこまで行かないで、さあ、帰ってみなさい。そうするともう、癒されていますから、と、遥か彼方の距離のある癒しをなされたのですが、今回は違います。一対一で対面する中で、両耳に指を差し入れ、それから椿をして、自分の手に椿を出したのでしょうか。そしてその人の舌に触られたんです。耳は聞こえませんから、ちょうど、ロア社が手話で話をするように、本当に体に接触して、私があなたの耳を癒し、私があなたの舌を解くのですよ、っていうことを、本当に、もう、ボディータッチと言いますけども、本当に体に触れて、癒しの御業をなさったわけです。そして、天を見上げ、深く探索、ため息をして、その人にエパタ。イエス様が日常使っておられたアラム語、開け。と言われたのです。まあ、エパタっていうのは非常にはっきりした発音、口を見るとですね、もうこのろう話者であっても、舌でですね、言葉を読み取ることが結構できるでしょう。ですから、エパタ。 耳は聞こえなくても、この言葉はですね、口を見ることによって分かったんじゃないでしょうか。耳に触られ、舌に触られ、エパタっていう言葉をイエス様からいただくことによって、彼の心の中にキリストに対する信仰が本当に与えられたのでしょう。最初は人々に連れてこられて、しかし一対一の中で彼に信仰が与えられて、即座に彼の耳は開き、舌のもつれも溶けて、はっきりと話せるようになったのです。この口が聞けない人っていうのは、普通は耳が聞こえないから、そうなってしまうんですね。耳が聞こえないので、音がわからないので、自分がどういう音を出していいのかわからない。自分が今どういう音を出しているかわからないために、ですから耳がこう開かれると、また語ることができるようになるわけです。これ本当に、私たちに、この癒しの奇跡は、霊的な私たちへの奇跡を指さしていると思われますね。蛇。女性が特にエヴァ以来ですね、大嫌いな蛇。蛇には耳がないそうです。ただ、地面を伝わってくる地の音、地面の音、視覚を感じることができない。聖書の中で蛇っていうのはサタンの象徴とされていますけど、私たちが地の音、世の声、肉の声しか聞かないと、まさに私たちもサタンの手の中に入ってしまうんですね。天の声、神様の声、神様の語りかけに対して私たちの耳が開かれる必要があるわけです。私たちはしばしば口下手っていうことをですね、気にします。でも私たちがもっと気にしなくてはいけないのは、実は聞き下手なんですね。でも、あんまり私、聞き下手で困りますということはですね、あんまり言いませんよね。口下手は気にしますけども、聞き下手をあんまり苦にする人はいないようです。でも、実は、聞き下手こそ、私たちが気にかけるべきことなんですね。家庭の中でも、夫はですね、会社でいろんな鬱積したものがあって、ただ一人の理解者、奥さんにですね、聞いてもらいたい。ちょっとこう、愚痴を言うとですね、冷たい言葉で、あんたそれでも男、という感じでですね、聞いてもらえないと、男だって本当にクシュンとなってしまいます。奥さんは家にいて、いろいろですね、ご主人に聞いてほしいことがある。帰ってくるのを待ちかねたように、パッとまぐし立てると、俺は会社で疲れてるんだよ、ってんで、聞いてくれない。あんたに言ってもダメね、っていう感じで、心を閉ざしてしまう。ですね。誰かが言うんですが、親も子供に一生懸命聞かせようとするんですけども、全然子供はですね、聞く耳持たない。父ちゃん一人が、一人ごとのように家の中でつぶやくっていうようなことが、皆さんの家ではありませんでしょうか。ですけど、神様はそれ以上に、神様ご自身がそれ以上に、ああ、聞く耳のある人はいないと嘆いているような、そんな気がするんです。先日も NHK のテレビだったか何かで、脳性小児麻痺の女性が画面に登場して訴えているその訴えを聞いて私は本当にこう愕然とするぐらいショックを受けました。脳性小児麻痺ですから、この発音がうまくできないわけです。そんな時、話しかけて聞き取れないとき、どうぞ分かるまで何度も聞き返してください。一番悲しいのは分かっていないのに分かったふりをされることです。私はですね、それを聞いて、そういう発音のはっきりしない方の言葉を聞いたときに聞き返しちゃ悪いと思って、失礼っていうか傷つけるんじゃないかと思って分かったふりをする。ああ、分かったよ。ってな、素振りをしてしまう。実はこれは、思いやりでも何でもなくって、一番辛いことだ。っていうんですね。分からないのに分かったふりをされることが一番辛い、悲しい。皆さん、私たちも、神様に対して、分かったふりをしてないでしょうか。本当に心を探られる実は言葉でした。 旧約聖書のあの少年サムエルは、主の前に出て、しもべは聞きます。主よ、お語りくださいと祈りました。私たちはどう祈るでしょう。しもべは話します。主よ、お聞きください。私たちの祈りってこんなんじゃないでしょうか。そしてこれがこの世の宗教の祈りなんですね。神社仏閣の前にお賽銭ポンと入れて、一生懸命黙って、じーっと神様、私に語ってくださいってですね、耳そば立てて聞いてる人っています？わずかご縁か、なんかポンと放り投げて、いいご縁がありますようにとかですね、いろんな勝手なことをまくし立てて、一生懸命聞かせる祈りをするのが普通じゃないでしょうか。この世の宗教、この世の祈りっていうのはそうです。もしかすると私たちの祈りもそうなっていないでしょうか。一生懸命聞かせることが祈りだと思って、実は聞くこと。神様の語りかけを聞くことが、実は祈りの大切なポイントなんですね。私たちは語りすぎです。喋りすぎです。36節に、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。私たちの問題は、語りすぎ。私たちは今日、本当に私たちのこの耳を、神様に対する耳を開いていただく、その必要があるのです。二つのこと。第一は、神様に聞き分ける力、聞き分けることのできる耳を与えていただきましょう。神様の声と自分の声とをはっきり聞き分けるように。神様の声とサタンの声をはっきり聞き分けることができるように。神様の声とこの世の声と聞き分けることができるように、ぜひそういう聞き分ける耳を与えていただきましょう。第2番目に、聞こうとする力を神様から与えていただきましょう。例えば今、こうして私は喋っていますが、皆さん一人一人の耳に音としては伝わっているわけです。でも、それが音としてではなくして意味を持って皆さんの心に届くためには、皆さんが聞こうとする意思がなければ、全然入っていかないんです。私は聞かない。私は聞きたくない。いくら音として皆さんの耳に届いても、あなたの心が聞こうとする姿勢を持っていなければ、全然心に届かないんです。ですから、新鮮な思いで聞こうとする意欲を神様に与えていただきましょう。どうぞ私を教えてくださいっていう謙遜な心を神様から与えていただきましょう。聞いていることの中で、これは私にとって大切なことだと捉えることのできる注意力を主からいただきましょう。今朝、あなたの耳は開いていますか？あなたの耳は神様に対して開いていますか？神様に聞かなければ、神様に対して耳が開かれていないならば、私たちの舌はもつれているんです。どんなに流暢に口が語ることができても、語るべきことを語れない。語るべきでないことを語ってしまう、口になってしまうんですね。まず、私たちを一対一で主の前に引き出されて、主よ、どうぞ私の閉じている耳に、あなたの両手を差し入れて開いてください。どうぞ、私の耳を開いてください。そして私の舌に触れて、語るべきことを本当に語ることができる舌に私をしてくださいと、主にそのような癒しを今朝求めましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちあなたの御前に引き出された、あの耳が聞こえず口の回らない人のように、一人一人、一対一であなたの前に引き出された思いがしています。私たちの肉の耳は聞こえますが、あなたが私たちに雄弁に語りかけている、あなたご自身の御声に、なんと私たちの心は、私たちの心の耳は閉ざされているかと、 自分の声を聞くには熱心で、サタンの声やこの世の声には敏感に反応しながら、耳にそば立てて真剣にあなたの御声を聞くことができない私たちは確かに老和者であることを覚えます。神様、どうぞ今私たちがそんなものであることをまず自覚させてください。聞くべきものを聞いていない、そんなものであることをどうぞ悟らせてください。そして真剣に、主よ、私の耳を開いてください。そうでなければ私は舌がもつれていますと、どうぞお一人お一人が主の前にそのような願いを持って出ることができるように助けてください。どうか聞くべきものをしっかり聞くことができるように、新しく始まった今月もまたこの週も様々な声に私たちは取り囲まれて生きていますが、そんな中で何よりも原兄弟ご夫妻が明かしされたように、何よりもまずあなたの前に祭壇を築いて、あなたに聞き、あなたに祈る、それを第一とさせてくださるようにお願いをいたします。聞くべきものを聞かないために、神様、私たちの一日の生活が混乱し、また失敗と恥と汚れに落ち込んでしまうことをどうぞ今日悟らせて、私を憐れんでくださいと祈らせてください。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。